ヤンベ先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのお話に入ります前に、山のお家と書いてヤンベ先生。
はい、これでヤンベと言います。
岩手県ですか、ご出身は。
ですね、まあ、私生まれは岩手県の一関なんですけど、もともとはこれは多分宮城県の方とか山形の方の少しお名前だと思います。
あ、そうですか、はい、あの最初山谷先生と呼んでしまいそうなところ、ちゃんとヤンベ先生と教えていただいて。そうですか、ではどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
テーマが自律神経失調症ということで、まずどのような疾患なのかというところを教えてください。
はい、皆さんも自律神経失調症という名前は聞いたことがあるとかとは思います。で、ただどんな病気かというのはちょっと分かりづらいなと思っている方も多いんじゃないかと思います。で、その理由の一つは、自律神経失調症というものが診断ガイドラインに載っているような一つの疾患ではなく、ストレスなどによって自律神経が正常に機能しないことで起こるさまざまな症状の総称だからです。で、もう一つの理由は、自律神経は体のあらゆるところに張り巡らされてますので、その症状が非常に、まあ、多彩で多様であるということからだと思います。で、日本心室症学会は、自律神経失調症の定義を噛み砕いて言うと、自律神経が関係する不快な症状があり、検査をしても臓器や組織に病的な変化が見当たらず、目立った心の病気もない状態ということに定義づけています。
では そもそもなんですけれども、自律神経というこの神経はどのようなものなんですか。
はい、ですね、まず神経というものは、いわゆる中枢性神経である、脳脊髄と、それから体のあらゆるところに張り巡らされた末梢神経というものに分けられます。で、末梢神経はまた体性神経と自律神経というものに分けられます。で、体性神経はですね、筋肉などの運動器につながる運動神経、そして目や耳、皮膚などの感覚器につながる感覚神経があります。で、自分での意思で働かせることができるのがこの体性神経と呼ばれるものです。で、一方自律神経っていうものは自動的に働く神経で、生命を維持するのに必要なさまざまな生理機能を調節する神経です。例えば心臓や腸は私たちが眠っている間でも自律神経がコントロールして自動的に働いています。で、自律神経では一つの器官に対して相反する作用の2つの神経が働いています。で、それが交感神経と副交感神経と呼ばれるもので、この2つの神経がバランスを取り合いながら生理機能を正常に働かせています。例えば心臓ですと、交感神経が強く働くと心臓が速く動きます。逆に副交感神経が強く働くと心臓はゆっくりと動きます。一般的には交感神経は体を活動させるときに強く働く神経で、副交感神経は体を休ませるときに働く神経とも言えるでしょう。この2つの自律神経のバランスが何らかの理由によって崩れて、さまざまな症状が出ている状態が自律神経失調症です。
いや、改めて伺いますと、自律神経ってとてもよくできているバランスがこう保つためにというんでしょうかね、よくできてますね。ではどのような原因でその自律神経というもののバランスが崩れてしまうんでしょうか。
はい、自律神経失調症の主な原因なんですけども、これは心や体に緊張や不快、不安を与えるもので、その多くはストレスです。ただしストレスの感じ方や影響は人それぞれで大きく異なります。受ける側の性格や考え方によってもストレスの種類や程度も違ってきますし、その時の心のと体の状態などにも左右されます。で、ストレスとなりうる要因はその人を取り巻く外的なものと、その人自身が持っている内的なものに分けられます。で、外的要因としては、例えば、職場の環境、生活環境、家庭関係や、人間関係ですね。そして睡眠や食事などの生活リズム、あ とは気候や気圧みたいな環境の変化とか騒音などというものも挙げられます。で、内的という要因としてはその人の体質とか性格、考え方や受け止め方の癖、それから慢性的な持病なども挙げられます。こういったストレスはいつも私たちの周りにあり、逆に言うとストレスを全く感じない生活というものはちょっと難しいのかもしれません。ストレス性の病気の原因は特別なものではなく、誰もが抱えている日常的なものが複雑に絡み合って起こることが多く、明確な原因を突き止めるのは難しいようです。また自覚しているストレスには対処は可能ですが、自分でも気づかないうちに知らず知らず、溜まっていくことも多くあります。
外的なものと内的な要因とあって、まあ、様々なストレスの要因というのはあるんでっていうことが今分かりましたけれども、では心理的なストレスは自律神経のバランスの崩れにつながるという解釈でいいんですよね。
はい、ちょっと話を変えて、脳の働きと自律神経の関係から自律神経のバランスが崩れる説明をしたいと思います。
はい、
皆さんがびっくりしたとき、緊張したとき、心臓の鼓動は速くなりますよね。
はい、
自律神経をコントロールしているのは脳の視床下部という部分です。そして、脳にはですね、喜びや怒り、悲しみといった感情と睡眠や食欲などという本能的な欲求を司る大脳辺縁系と呼ばれる部分があります。まあ、本能脳とか情動脳とか呼ばれる部分なんですけども、
はいはい、
また動物脳なんて呼ばれ方もします。そして運動や感覚、言葉、考え、判断、理性などの高度な精神活動を司る大脳神経質と呼ばれる部分もあります。ここは先ほどの動物脳に対して人間脳なんていうふうな呼ばれ方をすることもありますけども、こういった視床下部、大脳辺縁系、大脳神経質はそれぞれ影響し合うことが分かってます。そこで例えば生活の中で休みたいのに休めないという状況や、激怒してるのに我慢したりしなきゃいけないことっていうのは日常的にあるんじゃないかなと思いますけども、このような時に大脳辺縁系では休みたいという欲求や、まあ、怒りという感情を生じているのに、理性を司る大脳神経質では意に反する行動や態度を命じます。こういった理性と本能が対立しても、まあバランスが取れていればいいんですが、不自然な状態が長く続けば大脳辺縁系と大脳神経質の間に歪みが生じて、視床下部はその情報に翻弄され、自律神経をコントロールできなくなってしまい、自律神経失調症が生じることがあります。
生活のリズムというのは自律神経のバランスには重要なんでしょうか。
はい、そもそもですね、交感神経と副交感神経というものは一日の時間の流れで、交感神経が強く働く時間と副交感神経が強く働く時間というものが実はもう決まっているんですね。で、朝起きて日光を浴びることで副交感神経から交感神経へスイッチが切り替わり、活動できるように交感神経が強く働き出します。で、食後なんかは食べたものをこう消化するために一時的に副交感神経が強く働くことになります。そして、まあ、日中活動をし、夜になってくると徐々に副交感神経が強く働き始めて、まあ、リラックスができる体制に入ります。睡眠中はまあ副交感神経がまあ強く働いています。で、ここで昼夜逆転などで交感神経が強く働いた時間ですね、はい、こういった時間に実際には副交感神経が強く働いてしまう、またその逆も生じたりしますよね。そうすると一日の自律神経のリズムと実際の生活リズムの間にズレが生じてしまい、これも短期間であればいいんですけども、長く続くと自律神経のバランスは崩れやすくなります。また話は変わりますけれども、視床下部っていうのはホルモンの分泌を調節するところでもありますので、更年期障害というものは皆さんも聞いたことがあると思いますけれども、まあ、これも自律神経失調症の一つで、女性ホルモンの性ホルモンが低下したことによって視床下部が影響を受けて、自律神経に影響を受けて、のぼせとかほてりとか疲労倦怠感、まあ、頭痛とか、まあ、冷えなどのような、まあ、いろんな症状が出てくるわけですね。 また気分の落ち込みとか不安感みたいな、まあ、精神的な症状が出ることもあります。で最近なんかはその男性ホルモンもこういった更年期の自律神経症状に影響があるというふうに言われていて、まあ、男性の更年期障害なんていうことも注目され始めています。
なるほど、男女ともに更年期障害は訪れるということですね。では自律神経失調症ではどのような症状が出るんでしょうか。
はい、先ほど話した通り自律神経というものは体のありとあらゆるところに張り巡らされてますので、まあ、その症状は体のあちこちに出る可能性があります。でその本当にその症状は多彩で複数現れる場合もあります。で個人差もかなりあってストレスにも影響を受けますので、その時間帯とか気候などの影響で日によって症状が出たり出なかったりするということもあります。で主な体の症状としては、まあ、疲れやすいとかだるい、微熱などの、まあ、全身の症状から、まあ、顔のほてり、汗が多い、少ない、めまい、立ちくらみ、まあ、頭痛とか耳鳴り、疲れ目などの、まあ、頭とか顔の症状、それから動悸とか息切れなどの胸の症状、まあ、吐き気、食欲不振、まあ、下痢便秘などの、まあ、消化器の症状、手足のしびれ、脱力、冷えなどの、まあ、手足の症状、まあ、肩こり、腰痛などの筋肉や関節の症状、まあ、生理不順とか性機能障害、頻尿や残尿感などのような泌尿器の症状など、まあ、ここで挙げただけでも本当非常に多彩な症状が出ることがあります。
本当ですね。
まあ、精神的な症状としては、まあ、イライラとか不安感、あとは不眠、まあ、意欲の低下、集中力の低下、気分の落ち込みとか感情の起伏が激しくなるというようなことが出ることもあります。で自律神経失調症というのは特定の病気を示すものではないんですけども、まあ、このような多彩な症状が現れる中で特に一定の臓器とか器官に症状が集中した場合は別の病名がつけられる場合があります。例えば緊張時とか、まあ、出勤の際に腹痛や下痢、便秘が起きたりするような、まあ、過敏性腸症候群と呼ばれるような病気、また原因ははっきりしていないんですけども、ストレスが発症のきっかけといわれる回転性めまいが生じるメニエル病、あとはそうですね、血圧が低く立ちくらみが生じる起立性失調症症候群、まあ、そういったものがあります。
自律神経失調症というのはどのような年代に多いのか、また子どもからお年寄りまで起きるものなのか、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、自律神経失調症というものはありとあらゆる年代に起こることがあります。まあ、例えば子どもですと、それこそやはり小学生ぐらいの時から起こることもあって、割と多いのが、その先ほども言いましたけども過敏性腸症候群と呼ばれるような、まあ、例えば学校に行く前にお腹が痛くなってしまうとか、それでトイレにこう入ってそれこそ 2,30 分トイレの中で時間かかってて学校に遅れてしまうというような、そういったものもありますし、あと多いのはやはり血圧が低くて、実際立ち上がった時によく立ちくらみが起こるとか、本当に体がだるくて朝起きれないと呼ばれるような、まあ、子どもになると起立性調節性障害と呼ばれるものになるんですけども、そういったことが起こることもあります。子どもの場合ですね、体が成長期にありますので、まあ、本当に身長がぐんぐん伸びる時期なんですね。しかしこう体の成長とともに血管も伸びていくわけなんですけど、実は血管って心臓だけじゃなくてですね、血管も血液を送るポンプ機能みたいなものをちょっと持ってて、その機能がまだ十分に働いてない状態なんですね。そういったところもあって、まあ、血圧がなかなかこううまく調節できなくて、まあ、朝に起きれないなんていうふうなことがあります。まあ、結構女の子には多くて非常に辛い症状なんですが、もちろんストレスも関連していることが多いので、当然そうなるとですね、こう周りの方たちから時々その学校に行きたくないからでしょうとか、うん、こうそういうね、怠けてるんでしょみたいなことを、 まあ、言われてしまってますますちょっと子どもが苦しくなっていくなんてことも、時々見られます。
あ、なるほど、うん、ちょっとそれは、まあ、心ない言葉というのは気をつけたいものですね。ということは先ほど先生のお話を伺いますと朝礼ですとか集会などで立っていられなくて倒れてしまったりというお子さんもいらっしゃいますけど、自律神経失調症の場合もあったりする、
はい、そうですね、まあ、症状のもちろん程度にはよると思うんですけども、うん、やはり血圧が低くて朝礼長い間立っていると血圧が下がって倒れてしまうなんていうお子さんも、まあ、いらっしゃると思います。
まあね、ご飯食べていかなくてもクラクラしたりもしますし要因ってこうつかみづらいですよね。
そうですね、
うん、伺った症状というのが全部その自律神経失調症だけではなくいろいろと当てはまっていくじゃないですか、はい、その辺の診断というのが難しいんじゃないかと思いますが、どうやって診断をするのか、この辺のお話どうぞ来週教えてください。よろしくお願いします。
はい。